今日は黙示録の20章です。ついにイエス様が再臨されました。19章において再臨されましたね。最後の戦い、ハルマゲドンにおいて、この神がイエス様が反キリストのその軍隊を、諸国の軍隊を滅ぼしてですね、そして反キリストと偽預言者が生きたまま火の池に投げ込まれたとあります。そして20章からこの神の国が始まります。けれども、最後に残っている悪魔という存在ですね、まだ残っているんですね。この悪についての完全な滅びというものが、このない21章にならないと、その完全なこの義と、そして、そうですね、義の確立というものがないんですよね。でどのようにしてこのサタンが滅びるのか、そして最終的にその悪者が滅びという報いを、この永遠の裁きという報いを受ける、この最後の裁きですね、最後の審判とよく言われますけれども、それを見ていくことになりますですね。で今神の国とお話ししました。で神の国ということを話すときに、いろんな形での使われ方がしています。でそれをですね、ちょっと整理してですね、お話ししたいと思いますが、神の国、神が支配されている領域がもう神の国なんですよね。これはすごく簡単な、神様が王である国ということです。ですからある意味でもう初めから終わりまで永遠の国は永遠にですね、神の国なんですよね。どんなことが起こっても、悪いものがあったとしても神様は御座から離れることはないですね、ということがあります。そして、もう一つは天があります。天は第三の天ともパウロがですね、第三の天にまで引き上げられたと言っていますけれども、私たちは黙示録の中で、この4章でこの神の御座の幻を見ましたですね。私たちが天に召されるですね、昇天するという時にどこの話をしているのかといったら、その4章に出てくる、また私たちがこの黙示録その4章以降ずっと見てきましたけれども、この父なる神がおられて、そして子羊なるイエス様がよみがえられ、そして神の右に今は座しておられるところの、その点が神の国の、神の国のもう一つなわけなんです。そして霊的には今はキリストがすべての名の上にその高い名を置かれてですね、そして、このキリストが満ちているところが教会であるとエペソの一章に書いてありますですね。霊的な神の国はこの頭がキリストになっている教会でもあるわけなんですね。そしてこの21章以降、黙示録の21章以降に天のエルサレムとあり、また新天新地の中にある天のエルサレムがありますけれども、これはもちろん神の国なわけですよね。で今日学ぶところは地上におけるイエス・キリストが、イエス様が地上に再臨されてエルサレムから世界をすべ治める国であります。でこれが20章を読むと千年間という期間が明確に書かれているんですね。それでしばしば千年王国と言われます。日本語にもなっているあのミレニアムってありますよね。あれは千年王国の千年期の、このキンダムですね、王国と 言われるわけですけれども、千年王国があるわけなんです。イザヤ書の9章の6節と7節をお読みしますと、開かなくてもいいですよ。有名なクリスマスの約束の言葉ですが、一人の御子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。有名ですね。その後読みます。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると言ってるんですよ。このようにして、ダビデの王座につくというキリストが再び来られたらそのようになるんだということです。そして旧約の預言の中には数多くその預言、その千年王国、地上における神様の国の幻が書いてあります。例えば有名なのは、何でしたっけ、獅子とライオンと羊がですね、共に草をはんでいるとか、そしてそのコブラの穴のところに赤ちゃんが、この手を突っ込んでいても大丈夫であるとかありますよね。そしてこの病というのも癒されるという話があります。荒野に水が流れて、そしてこの国々が戦いをこのするのをやめるようになるともありますですね。そしてこの寿命もですね、100年で死んだものは呪われたもの、なんかウイゴが死ぬかの、生まれてきたばかりの赤ちゃんが死んでしまう、あの悲しみと同じぐらい、100年で死んだらそのようだ、つまり長寿ということですね。そういうものであるとか、もう数多くのその地上における神の国が予言されていたわけなんです。で、これがですね、旧約のみならず新約においてもその期待を持ってユダヤ人がイエス様を待ち望んでいたわけなんです。で、ユダヤ人がミスってしまったこと、見逃してしまったことというのは、その予言というのはその通りなんですけれども、克明にこの予言を見ていくと、キリストが苦難を受けると、メシアが苦難を受けるという予言も あるわけなんですね。でもユダヤ人はその今のこの本当にとてつもない圧政の中で、この苦しめられていた、ローマによって苦しめられていたユダヤ人たちは、そのローマを倒してくださる、今にでも倒してくださる方としてイエス様を待っていたところ、それがなんと簡単にローマのその総督の手に渡っていきですね、そして十字架刑に処せられるという、彼らにとってはつまずきだったんです。なんでこいつがメシアなのかということになるわけです。けれども3日目によみがえりました。武器を持って戦うよりもですね、死んだけど生き返ったということが、メシアであり、かつ神の子であるということが、明確に証明されたわけです。考えてみてください。どんなに武器を持った人でもですね、核兵器を持った大国であっても、死んだのに生き返るっていう、その全能の力に比べたら、本当に微々たるものですよね。でこれをイエス様がしておられたわけです。それでイエス様が40日間弟子たちの前に現れて、でその後でイエス様が天に昇られるんですけれども、弟子たちはイスラエルが立て直されるのはこの時なんですかって聞いたんです。この使徒の働きの一章なんですけれども、まあ、よかったら開ける方は開いてみてください。使徒の働きの一章の6節ですね。彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。やはり彼らはその予言のこのイエス様が死んでよみがえるということも信じて、当然信じているわけですけれども、もう分かった、悟ったわけなんですが、 今度はイスラエルが再興するですね。先ほどから話しているこの神の国の話ですよですね。地上の神の国で、イエス様はそれはいつとかどんな時というのは知らなくてもいいと、父が権威を持ってお定めになっているけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時に、あなた方は力を受けて地の果てにまで証人となるという約束があるわけなんです。で、この聖霊の約束が2章において成就したときに、つまり聖霊が下ってですね、そしてそれぞれが他国の言葉で語っている、そして神様を褒めたたいている言葉を聞いて、それで、次にこの使徒たちがその聖霊の約束を話しつつも、この使徒の3章の21節を、20節から見るとですね、それは死の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたですか、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。ここですよ。やはり明確にイスラエルに対して万物が改まる、イスラエルが再興するということを伝えているわけなんです。ですから旧約における約束が、これは例えば教会によって成就していくんだというのが教会史の中で教えられてきたわけなんです。これカトリックから始まりました。バチカンが神の都であってエルサレムではなくて、そして教会が諸国に対してこの権威を発揮することによって、事実バチカンにいろんな国の指導者が行きますですね。いろんなこの国際政治に今介入してますよね。富もあそこに集まっています。でこれによって神の国なんだと言ったんですけれども、そうではないんですよね。明確に初代の人たち、彼らは法王が使徒を継承している子孫、その継承している者たちだと言いますけれども、その元祖であるペテロがですね、このようにイスラエルの約束、また神の国がそのままできるんだということを宣言しているんですね。ということで、これが残されたまま、この教会という不思議な奥義と聖書に書いてますけれども、この使徒たちが話してますけれども、そのミステリアスでもないね、これ神秘的っていうよりも、この何て言うかな、今までは明らかにされてなかったけれども、神様が明らかにしてくださったこの異邦人も含めたキリストの体がですね、今にまで至ってるわけなんです。でも、この約束の時というのを、初代の教会の人たちがこの望んでいたように、私たちも望んでいくべきであり、そして黙示録の20章においてそのことが叶えられていくわけなんです。非常に短い箇所なんですね、その話をしているのは。けれども、実はこの背景にあるその予言のボリュームですか、量というのはとてつもなく大きいものなんですね。で、そういう話をまず、してからですね、中身に入っていきたいと思いますけれども、一節を見てください。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないですね。底知れぬところの鍵、鎖を持っているとありますけれども、覚えてますか、黙示録の9章で底知れぬところから悪霊ですよね、このサソリのようなものを、トゲを持っているこのイナゴの存在ですね、恐ろしい存在が出てきたことを覚えているでしょうか。そこにこの悪霊どもが幽閉されている、この縛られている、そのところでありますですね。で、 そこの鍵を御使いが持っている、もう神から委ねられて持っているわけですけれども、そこにサタンである竜、覚えてますか？12章に出てきましたよね。竜であって、そしてあの古い蛇、覚えてますよね？あのエヴァを誘惑したですね、蛇が捕らえられて、そこに鎖につながれているんだよっていう話をしています。しかもそれが千年の間、封印されている。諸国の民を惑わすことのないようにした。ということは言い換えると、こう次続けて書いてますけど、サタンはその後でしばらくの間解き放される。つまり千年が終わった、満ちた時に、その鎖が解き放されて、サタンがまた活動を開始するということで、あります。ですからこの千年期というのは、後で見るとキリストが王であって、そしてキリストにあって死んだものであるとか、キリストにあって復活、キリストに あるもの、つまりもうイエス様を信じている人たちですね、がキリストともに統治をするという神の国の中にあるんですけれども、まだサタンが滅びていない、ゲヘナに投げ込まれていないという状態なわけなんです。なんでこんなことするのかと。なんですよね。で、多くの人たちが、まずもって、あそこでエデンの外で、サタンがなんでいたのって話をしてくるわけですよね。そして善と悪の木が、なんであそこに神様を置いといたのっていう話になってくるわけなんですよ。今のこの疑問というのは。で、ここで私たちが、この悪の存在というこの疑問も含めてですね、皆さんがこの今皆さんクリスチャンになってますから、聖霊の働きによってその悪という存在もひっくるめて神様に委ねているから信仰を持てているわけですけれども、まだイエス様を知らない、神様を知らない人がですね、してくる疑問のそのトップ3の一つに入ると思うんですよ。なんで神がおられるんだったら悪があるんですか。何か悪いことが起こると必ずそういうクリスチャンでさえも思いますよね。例えば津波があった、なんで神様はということになります。で、それに対する答えというのがとても大事になります。先ほどのエデンの園に、なんで善と悪の木の、善と悪を知る木があったのか、そして悪魔が出てきたのか、その話が2章の後半、その善悪の木、知識の木ですね、そして創世記の3章には、この悪魔が出てくるわけですけれども、その前に1章において神様が我々に似せて人を作ろうと言われたんです。ここなんですね、大事な。我々に似せてということで、他にも被造物を作っておられた。で、特に6日目に作ったのは陸上の動物。その同じ日にですね、やはり区別をして我々に似せてって言って神様に似たものとして人をお作りになられたわけなんです。で、ここがキーポイントです。他の動物と人間の違い、でこれが愛の関係と言ってもいいし、神様が自由意志を持っておられるわけですね。その意志、選択をすることを、責任を持って自分の行動に対してその選択をしながら生きていくという、その人間が人間として生きていく、その存在ですね、目的ですね、またはにその動物と人間の違いと言ってもいいかもしれません。パン食うために生きてんじゃないですよね、人間はね。その食うために、でも動物は生存本能しかないわけなんですよ。そうではないわけです、人間は。で、それを自由意志を持っていると同じように神様が人間を持っているんだよと。で、善悪の 知識の木の方なんですが、自由意志を働かせるには選択肢がないといけないわけなんです。だから善と悪の、なんて言ったらいいかな、神様の命令に従うときに、それが機械のようにただ強制されて動くのではなくて、それに従わないという不従順になるという選択肢もありながら、なおのこと自分の意思を働かせて、そして神様の命令に従うということが愛の本質になるわけです。例えばイスラムの国では、このイスラム教の、この教えっていうのをこう見ていくとですね、究極なまでに神の意志っていう言葉彼らは使いますけれども、アッラーの意志っていうかね、そういう言葉を使いますけれども、究極までに宿命というか、これはあってはならないものというか、そのイスラム以外のものを考えられないという神学を持っています。難しい言い方しちゃってますけれども、簡単に言うとですね、死刑なんですよ、あってはならないから。これは共産主義でも同じです。共産主義でも。あってはならないから粛清するんですね、共産主義の場合は。まあ、同じように殺すってわけです。だから、例えば、姦淫の罪を犯しましたと。そしたら、死刑なんですよ。あとは回収した。イスラムをやめたと。死刑なんですよ。だから、みんな守るんです。守るっていうか、選択肢がないんですよ。やるしかないんです。ここが違うんです。でも人間はそうではなくて、悪いものもあるんだけれども、神様の言っていることに私は従いますと、自分の意思を神に合わせていく、自分を従わせていくということによって、初めて神様を愛しているということがわかるわけなんです。だから選択肢は魅力的じゃなきゃいけない。男性に聞きます。不細工な女性と可愛い女の子がいたら、それは可愛い女の子を選びますですね。でも、あ、これ良くないな、今のは悪いな、今のなんか例が良くないな。たった一人しか女性が世界にいなかったとしたら、その人と結婚するときに、君愛してるよって言ってもあんまりインパクトがないですよね。でも、もう美人コンテストに出て優勝してしまうような人が2000人3000人いる中で、でも君のことを愛してるよ、全然意味が違いますよね。どうですか、女性の方、全然違うんですよ。もう神様が与えてくださった世界に一人の人だ、これを聞いたらプロポーズですよね。だから魅力的じゃなきゃいけない。ということで、悪魔なんですよ。悪魔がその悪いものを神様に従わないっていう選択を魅力的にしたんですね。なおそれでも私は神に従いますという時に、その人の神への愛というものの進化が現れるわけなんです。わかりました。で、それでこの千年間の間、どのような状態になるかと言いますと、サタンが縛られているので、 エヴァが受けた誘惑がなくなります。千年間の間。そうですね。で、もう一つ、私たちに罪を犯させる要素である、世というものがなくなってキリストの国になりました。バビロンが世の制度を表しているものだということを学びましたよね。それがなくなりました。ね、世を愛する者は神、世を愛する者は神の愛がないと第一ヨハネに書いてありますけれども、なんだっけ、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢って書いてますよね。で、これもないんですよ。ですか。そして、ここで諸国の民と書いてますけれども、唯一罪を犯し得る要素が残っているのは、ここ、心です。肉ですね。で、ここで次に出てくるので、ですか、キリスト者は、信仰を持っている人たちは、すでに復活しています。この復活している人たちは、イエス様から天からの体が与えられているので、それは罪を犯し得ない、罪の性質を持っていない体なんですよ。だから、ここでの諸国の民と言っているけれども、諸国の民というのは私たちのことではなくて、次にすぐ見ると出てきます。ですか？この人たちは大患難時代を通り抜けた人たちなんですよ。その人たちは生身の体を持っています。アダムから受け継いだ今私たちが持っている体と同じ体を持っているんです。え、そういう人たちが神の国の中にいるんですか？いるんです。それがわかるのがマタイの26章で、羊とヤギに分けるところを見れば、イエス様が、26章じゃない、ごめんなさい、25章ですね。イエス様が、31節からなんですけれども、栄光を帯びて、そして栄光の位について、そしてすべての国々の民が見舞いに集められる。羊とヤギとを分けるようにですね。そして彼らが分けられた後に、御国の中に入る人、つまり羊たちもいるわけなんですよ。で、彼らは復活していません。そうですよ。復活してないです。そのまま入るんです。だから、環境はイエス様が変えられて大改造が行われて、エデンの園のような回復が与えられているので、長寿を与えられてはいるんですけれども、その生身の体を持っている人はあくまでもその長寿であっても不死の体ではないわけだ。ですか。ちょうどアダムが罪を犯しエデンの園から追放された後も何年生きました？アダムは900年以上だったよね、確か。ちょっと見てみますか。創世記の5章ですけれども、そうです、五章の五節を見ると930年来てます。千年王国という意味合いのここで意義があるわけです。それはアダムが罪を犯した後にその千年に足りない年だったわけなんです。私たちにとってはもう超長寿ですけれども、彼らにとってこれが、このエデンの園の罪を犯す前のことに比べたらこれは呪いなんですよ。でもそれが回復するわけなんです。だから100年で死んだものっていうのは 呪いなんですよ。本当に呪いですね。で、死の可能性があるということなんです。千年王国において生身の人間を、生身の体を持っている人たちは。で、もう一度言いますけれども、それは復活をに預かったものは、それは関係のない不死ですから、永遠の体を持っている、永遠に生きる体を持ってますから、それは関係のない話なんですけれども、そこでその人たちがたくさん子供をまだ産んでいくんですね。復活した人たちは子供を産みません。なぜかって言ったら、イエス様が言われましたけれども、サドカイ派の人たちに対して言われましたけれども、御使いのようになるから、その妻をめとるということはないんだって話をしました。ないんですよですね。結婚した人は永遠のなんだかなんだかって言うじゃないですか。あれ永遠じゃないんですよね。一時的なんですよ。だからこそ大事にしなきゃいけない、結婚生活をね。で、それでたくさんその生身の体を持っている人たちは子供を産む、産めよ増えよ地に満たせというイエス神様の祝福命令があったように、増えていって、そして非常に増えていくわけです。けれども完璧な環境の中にいても、その罪の性質、反逆する性質っていうのは持っていて、その人たちもあのエヴァが試されたように、試されないと本当に神を選んだかどうかがわからないわけなんです。そこで千年後には解き放されなければいけないということになるわけです。わかりました。初めからそんなのなきゃいいのにって言ったら、それは愛の抹殺です。今私たち空気のようになっている自由な制度ですね、これが多くの国では、それが例えばイスラム原理主義の国であるとか共産主義の国であるとかで享受されてないんですよ。本当にこの私は本当感謝するべきですね、この制度にね。と同時に悪も表現していい制度なんですよ。そうですね、アメリカが一番それがはっきりしている。もうめちゃくちゃですよね、全部明らかにしちゃうから。でもどっちを選びますかっていうことなんです。で、私たちもどっちを選ぶかという試しをいつも受けていて、そこでなおかつ清く清めの中に生きていく、正しさの中に生きていくときに、神様との愛の関係が本当に本物になっていく、深くなっていくわけなんですね。ということで次に行きます。今度は4節。から6節を読みします。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らはキリスト、神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年間王となる。キリストが王であり、そしてキリストにつく者がキリストと共にすべ治めるという国であります。で、まず4節に注目しますけれども、2つのグループが書かれています。さ、多くの座を見たとして、そしてその座に座っている、裁きを行う権威が与えられている人たちがいて、また私はって書いてますけれども、もう一つのグループはイエス様の証と神の言葉のゆえに首をはねられた人たちで、特に獣とかその像を拝まなかった人たち、 殉教した人たちなわけなんです。一つ目のこの4節の初めの方のグループは教会ですね。黙示録の3章の21節に、勝利を得る者を私と共に私の座につかせようってこう言ってるんです。けれども2つ目のグループは、今ここで明確に書いているように、大患難の時に首をはねられた人たちのことであります。このように明確に2つのグループがあることをこの 20章の4節で教えているわけなんですね。わかりましたか？そしてこの殉教した人たちが、イエス様が再臨された後によみがえるんですよ。ですね。あれ、じゃあ殉教した人たち体はなかったんですか、天国？そうなんですよ。でこの復活というのがすごく、この本当にこの前もね、あのこの学びの終わった後の分かち合いでね、その復活って何なのか、天国でどうなってるのかっていうことを質問があって、そして私も本当にそれは時間という制約の中に私たちが生きている、私たちは考える、想像するのが難しいって話をしましたよね。私たちが今死んだら、そのまま主の御臨在の中に入るわけです。最後に息を引き取ります。で天国で息をするときにはもう主の御臨在の中にいるんです。この世から離れたら主と共にいるんだと、このピリピ書に書いてあります。で復活をするということは体を持つことなんです。じゃあその間どうなってるのか、中間状態とよく言われます。神学用語でインターミディエットステイトってよく言われます。英語だと中間状態。これがね、明確に書かれてないんですよ、聖書に。明確にはっきり書いてるのは、その天に入ったら主の臨在の中に入るってことが一つ目、そして栄光の姿に変えられるっていうのが二つ目なんです。栄光の姿っていうのは復活の後の体ですよ。体を持つということが前面に出ています。じゃあその間はどうなるか分からないんですよ、はっきりと。まあいろいろな想像はできるんですけれども、でなんとなく書いてはいるんですよ。例えば黙示録の6章には、この祭壇の下にいる魂が叫んでいる、なぜ復讐しないのですかとか言って、で慰めを受けて白い衣を身にまとっているって話が書いてありました。だから何らかの形でいるんですけれども、そしてあとは天の軍勢がこのハレルヤーって言って、この前もね見ましたよね。でそれと花嫁である教会というのは区別されていましたけれども、でも彼らが今ここで生き返るんですよ、ね、だからその魂とこの神様が与えてくださる体がこの直結して、そして生き返るっていうことになるわけなんです。でどうなるのかと分からないですよ。もう御言葉に書いてある通り見ていくしかないわけなんです。だからキリスト教の、伝統としては、これ伝統で、あくまでも伝統ですからね、やはり土葬なんですね。土葬というのはつまり焼かないんですね。なぜかって言ったら、墓からよみがえることを信じているから焼かないんです。でもこれね、天から与えられるわけですから、別にその墓のこのなんか分解されちゃってね、土の要素になって、これどうなっていくかって、サドカイ派の話になってきちゃうわけですよね。そしてどうやってよみがえるんだって話だけど、そういうことじゃないんです。でもその墓からよみがえるっていうのが、とてもその象徴、大きな象徴になるわけですね。本当に体を持つんだよと。イエス様がよみがえられた時に幽霊じゃなかったんですよ。だからご飯食べられたんですよ。触ることができたんですよ。でも突然戸が閉まっているところに真ん中に現れることがおできになる体だったんですよ。え、幽霊じゃない？いや違うんですよ。飯食えるんだから、触れるんだから。これが私たちの希望なんです。私は命です、よみがえりです。あなた方は死んでも生きます。これが私たちの希望です。 私たちの希望はなんかふわふわふわふわなんか霊みたいに浮遊することではないんですね。千の風じゃないんですよ。いや大事ですねこれね。だから死んだ人のことで悩むんですよ私たちは。千の風を考えちゃうから。違うんですよ。蘇りなんです。体を持った今私たちこうやって見てますよね、お互いに。これいやそれ以上にはっきりとした霊的な現実なんです、ね、でこれをこの第一の復活と言ってます。これは永遠の命を受けるための第一の復活、救いを受け取っている人の第一の復活です。これが始まったのがキリストなんです。これがコリントの第一のコリントの15章に初めにキリストが復活の初歩となったって書いてます。その次にキリストにつくものが復活するんだって書いてます。だからイエス様がよみがえられた時から、そして代々、死んでったキリスト者先輩方がいますよね。まだ私たち生きてますけれども、そして最後に終わるのが完結するのがここの千年王国、このイエス様戻られた直後ですよ。ここでよみがえりが起こるわけなんです。でこれで第一の復活なんです。でキリストと共に千年の間王となったとあります。でここで管理をするということを私たちは頭に入れておく必要がある。イエス様、神様がまず私たち人間に対して命じたのは支配せよということでした。この地を支配しなさい、管理をしなさいということです。これが人間が人間として生きていく神様から与えられたとっても大事な存在意義ですね。管理をしていく。で、そこで私たちが罪を犯したので、その自分の命を無駄にしていく生活を送っていたところが、キリストが命を注いでくださったおかげで、その人間の存在意義が回復されるわけですね。神の形に回復されるわけですよ。ということは私たちは王、つまりそのキリストと共にいて、キリストに権威を委ねられて、その権威を持って治めていくというアダムに与えられた初めの約束がキリストにあって成就するわけなんです。でだから私たちが祭司であって王であるという約束たくさん書いてましたよね、この黙示録のところにね。だからすごい大事ですよ、いいですか。イエス様がこの地上において私たちのすることが報いを受けるんだって話を言ってますよね。1タラント2タラント、あ、間違った、5タラント2タラント1タラントの例えもありました、皆の例えもありましたよね。もしあなたはこれに忠実だったから、だからこれだけのものを任せようってこう言われたんです。だから私たちが、これ皆さん特にというか私覗いたらね、教会の外でも仕事してるわけでしょ。これは聖なる仕事なんですよ。今与えられているもうなんか教会とはもうなんか程遠いと感じる俗なる仕事って言ってもいいかもしれません。自分の目ではね、違います。キリスト者にとっては聖なる仕事なんです。それ自体に忠実に働くことが、そして自分がしていることを本当に神に対して行っているという信仰を持って行っていることが、そのまま神様のここで言っている王としてこの領域を与えられて治めていくということに直結してるんですね。だから喜びなんですよ。キリスト者がですね、仕事の喜びを一番得られる人たちなんですよ。はあ、なんか大変だ。大変なのはその通りです。世の中ですから。だってまだ呪いの中にいますからね。茨とあれを生えていくようなね、汗水流してもなんか結果がなかなか出ないっていう、その中にはもちろんいるんですけれども、しかしキリスト者なんです。キリストにあるものなんですね。だから私たちはそれを聖なる仕事として自信を持ってですね、 神様から与えられているものをものとして信じてやっていくことができるわけなんですよ。だからここに直結してるんです。あ、この千年王国に向かってるんだ私は、ということなんですね。で、他の使者がいます。この五節を見ると他の使者、これが後で出てきますが、ハデスに行った人たちです。イエス様を信じないで死んでった人たちはそのまま死者の国に行きます。これ旧約の時代はですね、全員が死者の国ハデスに行きました。読みに行きました。覚えてますね。そしてラザロと金持ちの、あれは例えではなくて実際の話なんですが、そこに2つの部分、大きな縁がその間にあるんですけれども、アブラハムの懐という言われているところと、アブラハムのその希望を持って死んでった人たち、アブラハムに与えられた約束を持って死んでった人たち、そこに入るわけですよね。と同時にこの金持ち、そのことをもう全然全く度外視して生きていった人たち、無視して生きていった人たちは、その苦しみのところにいるわけなんです。そしてそこのハデスのこのアブラハムの懐にいる人たちは、そのキリストと共に引き上げられたんですね。これは、エペソの4章に書いてありますけれど、引き上げられました。キリストがもう死んでくださり、贖いを完成させてくださったから、だから引き上げられました。ゆえに今アブラハムの懐っていうのはないんですよ。あったとしてもそこは完全空席なわけですよね。分からん、どうなってるか分からないけどね、苦しみのところしかないわけです。でもそのハデスがあって、でその人たちは、その人たちも復活するんですが、それは千年経った後の話です。で、何のために復活するかといったら、滅ぶ意味って書いてますけどね、ダニエル書の12章には書いてますけれども、滅びのために復活するんですね。で、滅びっていうのはね、亡くなるっていう意味、消滅って意味じゃないんですよ。その刑罰っていう方の意味合いの滅びなんですけどね、永遠の命のために復活するのが第一の復活です。永遠の滅びのために復活するのが第二の復活です。なんか永遠の滅びのために、だったら最初から復活しなくていいんじゃない、と思うんですけれども、その説明は後でします。この最後に出てきますからね。ですか。で、次に、第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。まず幸いね、あ、よかった。そして聖なる、これが罪から離れたものである、神だけのものになったもの。よく言われるのは、クリスチャンの目的はハッピーライフのためじゃないよって。まあハッピーね、この幸いなものって書いてあるからハッピーなんだけれども、その次ですよね、聖なるものになることがクリスチャンにとっては目的なわけなんですね。で、次に、この人々に対しては第二の詩は何の力も持っていないですね。ここが大事ですね。第一の詩、第二の死って書いてますけれども、第一の死っていうのは肉体の死ですよ。第二の死っていうのは後で出てきます。ゲヘナに投げ込まれる永遠の刑罰のことです。死ぬっていうのは、元を正すと離別するっていう意味です。離れるっていうことです。命っていうのはくっついてるんです。結ばれてるんです。生命維持装置ってのあるじゃないですか。くっついてるからこそ維持されるわけですよね。今この電気が、まあこれ命じゃないけれども、流れてるっていうのはくっついてるからこそ流れるんですよね。自分一人で生きられるって言ったら大間違いなんですよね。だから私よく言うんですけど、なんかね、クリスチャンってね、どうしてもこの中が真面目になっちゃって、こうなんか自分のこす、なんか自分がこう良くなるっていう、なんかあるじゃないですか。私のクリスチャン生活がこう良くなっていく、でどこの段階まで行くのかな。ブー、命なんですよ、クリスチャン生活は。 交わって楽しんでください。他のクリスチャンとね、イエス様と交わって楽しんでください。笑ってください。喜んでください。これが聖なる営みですですね。で、それが死、その反対が死なんですけども、今ね、第一の死と第二の死って話しましたけれども、その間にね、またも聖書を見るともう一つの死があります。霊的な死っていうのがあります。第一の死は肉体の死ですね。それは魂が肉体から離れることです。ご遺体に直面した人はどれだけいますか。手を挙げてください、はいですね、私も生きているおばあちゃんと、実際のおばあちゃんね、母方のおばあちゃんですけど、その後に死んだばかりのおばあちゃん、どっちも見ましたけれども、もう違いますね。魂があるんだ、魂がないなっていう人はアホかって感じですよね。これはあくまでも肉体は器なんですよね。そして離れるわけですよ。意識が離れるわけですよ。これが死ですよ。そして次に、でも神とくっついている、神のことを意識しているということがない人は死んでるんですよ。肉体は生きている。霊的な死っていうのはそういうことです。あなたは罪と罪悪の中に死んでいたものであってって聖書に書いてますよね。エペソ書の2章の1節に。これ霊的な死ですね。それは自分の意識が神から離れている。もう神を度外視している状態です。で、新しく生まれなさいとイエス様が言いました。それが新しく生まれるっていうのは肉体が生まれているけれども、今度は霊を神様の御霊によって霊とくっついて、そして命を持つことが霊の誕生であります。で、この3つ目がそのさっき言った第二の死なんですけども、永遠の別れです。ね、永遠の別れってなんか言葉使うでしょ、私たちの中で。でも聖書が提起する永遠の別れって超怖いです。これは次回も学びます。21章で。火と硫黄の池なんですよ。こちらはもう常しえから常しえまで聖なる御使いとイエス様の姿を見ながら苦しまなければいけないということが黙示録の14章に書いてありますよ。永遠にこれがあるわけですね。で、ここで幸いだよ。第一の復活に預かる人は第二の死は何の力も持っていない。私はあなたにね、鍵を与える、天国の鍵を与えるって言いましたよね、イエス様がペテロに対して。そしてハデスの力も、ハデスもそれに打ち勝つことはできない。それはマタイの16章に書いてあるでしょ。ん？ん？天国、そうだね、うん、ちょっとちゃんとしてちゃんと引用しますか、開かなくていいですよ、今読みますのでね、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。打ち勝てないって言った。これが幸いなんですよ。これが幸いなんです。だから私たちが生きているときに何が幸いなのか、いつも思い起こしてください。これいつも話してるんですけど、いつも思い起こしてください。なんかね、仕事が楽になったとか、いい人が見つかったとか、ね、なんだろう、分かんないけども、いろいろあるじゃないですか。病気が治ったとか。第二の死に預からなくてよくなったんだ。その方法は第一の復活に預かることなんだ。何の力も持っていない。だから人を恐れてはいけないって話をしています。あなたが死んでから何もすることをその人たちできないんだから、あなたを殺そうとしたって、殺したって何もできないんだ。死んだ後に煮るなんだ、なんかよく言うじゃない、日本語で、なんだっけ、煮ても食ってもね、なんだっけ、何でもすることができる方を恐れなさいってね、イエス様もおっしゃったでしょ、ということなんですね。そしてキリストの祭司となり千年間の間王となると。 だから王となるというのは治めるということですけども、祭司というのは、なんていうの、仲介するというか、こう分かち合っていくというか、分け与えていくという感じです、ね。だからアロンがですね、このまたその息子たちがこの聖女の中に入って、神様のその聖なる姿に預かっていってですね、そして外に出ていって、そしてその祝福をするわけですよ。だから神様と交わりながら、人々にこの神様の素晴らしさを分かち合っていく、賜物を分けていく、与えていくっていうこと。そしてまた同時にですね、この人々の重荷を自分も追ってって、取りなしをしていって、神様の前に出ていくっていうことですね。で、これがあるから、その私たちを見たら、神とキリストを見ることができるっていうのがこの祭司の役割です。で、これを千年王国の時に行っていくわけです。では次、7節。しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴグを惑わすために出ていき、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登っていって、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽予言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けるということで、海辺の砂のように多いんですって。あららららら、らここが環境によって私たちが自分の心が変えられるっていうことはないんだということですね。よくわかりますね。だって千年王国の間、千年王国ですよ。いいですか。超ほぼ 99.9% 完璧なところにいて、なおかつ反逆できるんですよ。人間の心は何だっけ、邪悪なんですよね。それをどうやって直すか、もう分かりえない、どうやって知り得るか分からないって書いてますね。エルミア書に書いてますよね。同じように私たちは堕落しています。いや、クリスチャンになったんだからちょっとよくない、堕落してるんです。だからパウロが、私はキリストと共に十字架につけられているって言ってるんですよ。私のこの肉はもうアウトなんだという告白なんですよね。だから私が生きているのはキリストを信じる信仰によっているんだ。だから、ああもう私はなんかこういう悪いことを思ってしまう、ああダメだ、やっぱりクリスチャンと、いやそうじゃないんですよ。だからこそイエス様にお願いしていくんですよ。これがクリスチャン生活ですね。でですね、ゴグとマゴグって書いてますけれども、これはですね、エゼキエル書の38章39章に書いてあるんですけれども、ここで言ってるのはゴグとマゴグのようなって言った方がいいと思います。なぜかというとですね、地の四方にある諸国の民って書いてありまして、あっちのね、ゴグとマゴグの方はね、確かにね、大きなこのいろんな区域の、地域の遠くにいる国々がイスラエルを、エルサレムを攻めてくる話は書いてあるんですけれども、世界規模のようには書いてないんですよね。まあちょっと複雑な話をしましたけれども、でも似た形態で攻めてくるって言うんですよ。だから一気に地方、世界中にいるね、人たちがこのエルサレムにやってきて、そして取り囲んだと。アッシリアの話覚えてますか、ヒゼキヤの時代のね、取り囲んだじゃないですか。そしたら1日のうちに、一夜のうちに18万の5000人が殺されましたよね、主の使いによって。あれと似たような形のことが起こるわけですよ。でここでは火、天からの火によって焼き尽くされま すか。そして悪魔が火と硫黄の池に投げ込まれ、そして 彼らもその反逆した者たちも永遠に昼も夜も苦しみを受けます。でもハデスに行った人がいますよね。今この千年王国の最後のところでこの焼き尽くされた人はそのままゲヘナに行くわけですけれども、まだだって千年王国の人じゃない人たちもいるじゃないですか。今までこう死んでた人たちもね、その人たちについてこの11節以降に書いてあるんですよ。ハデスにいる人たちについて11節、また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。いいですか。千年王国においては地上があって天もあるんですけども、でいろいろと大観覧時代で大変なことが起こるけれども、天変地異が起こって完全リニューアルが起こられるわけですね。けれどもここにおいてそのリニューアルとかっていう話じゃなくて、全部万物のこの万象と言われるものが崩れ去っていって何もかもがなくなっていって、そこに残っているのが白い大きな御座なんですよ。こことっても大事ですね。最後の審判とよく言われます。結局そこで自分は立つことができるのか、そこで神様の前に申し開きがきちんとできるのかどうかっていうことが、私たちの生活の何て言ったらいいかな、なんか目的って言ったらいいでしょうかね。いろんなことあるよね。損得感情でいろいろ考えちゃうじゃないですか。人を恐れるであるとかね。そうではなくて、この前でちゃんと弁明できるかどうかということですね、考えていかなければいけない。で、私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていることに従って自分の行いに応じて裁かれたとあります。死んだ人々が復活しました。これが第二の復活です。で、いろんな書物を神様は持っておられます。いいですか。神様は全部記録してるんですよ。で、命の書もあります。で、黙示録に命の書に書き記る名が書き記されているものって話が出てるんですよね。命の書が永遠の命を持ったものってことです。で、イエス様が弟子たちに対して悪霊をですね、追い出すことができたっていうことは素晴らしくて喜ばしいけれども、天に名が書き記されているかどうか、こっちをもっと喜びなさいって話をされました。この話ですね。で、行いの応じて裁かれます。13節を見ると、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。あの海というのがね、あのレギオンがこの豚がに入っていって、この海の底に下っていったじゃないですか。この海にこの罪がですね、投げ込まれる、深みに投げ込まれるというのは2箇所の最後にも書いてますけれども、ですからハデスが海の底の下にあったのではないかとヨナ書にも書いてあります、考えられます。あとは地の中にあるということもね、書かれてるんですね。あの多分コラ、生きたままハデスに行ったって書いて、あの読みに行ったって書いてますよね。地の中または海の底の下っていうかね、そういうことでこの海が死者を出したと、死もハデスも出したということです。でね、あの以前質問があったんですけど、じゃあクリスチャンここに出るのかどうかっていう、ここには書いてないんですが、イエス様が言われた、私を人々の前で認める者は父の前でも私は認める、で、私を知らないというものは父の前でも知らないと言って、あそこの言葉ですね。私は出ると思います。で、大事なのは。イエス様に認められてるかどうかって話だけなんです。あと行いの書があるんだけども、いや私全部今までやったことクリスチャンになってからもうやべえなってなるけれども、イエス様が、あ、この人知ってますって。あの時覚えてるし、誰でも主よ主よというものが全て天の御国に入れるわけじゃないって言ってますよね。そしてこのイエス様の名前によって予言を行って印を行って、そしてあの悪霊も追い出したじゃないですかって、何て言ってます、不法を行う者とも全然私を知らないって言ったんですよ。だけどイエス様は、イエス様を知っている者については、この人知ってるよって言ってくださったんです。だから まあ行くけれども、まあちょっとね、行政手続きぐらいのね、免許更新ぐらいのですね、手続きで終わるわけですよ。イエス様って大事なんです、私たちにとって。イエス様が弁護者なんです。パスタチャックはチャック・スミスがですね、昇天されましたけれども、10月3日にね。で、彼が、5月に私がアメリカに行ったときに、最後の牧師会議のときにですね、ちょうど黙示録開いてね、話したんですよ。サルデスの教会のところで、5節でね、そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してないっていう言葉。で、涙を流しながら、私が出ていくときには、この神様の前に出ていくときには、私の義ではなく、正しい行いではなくて、イエス様が行ってくださったことを神様が見てくださる。涙を流しながら、そしてチャックを知っているって言ってくださるって話してました。ここが私たちの救いです。で、これを行って通過するんですけど、他の人たちは行いに応じて裁かれるんですよ。私はこれだけ一生懸命やりました。でもイザヤ書に書いてます。私たちの行いは何ですか？正しい行いは不潔な着物のようであると。どんなに私はベストを尽くしたと言っても、そのベストが神の前では汚らわしい着物、汚い着物なんですよ。で、それが第二の復活で、この体を持ってですね、神の前に、審判の前で現れて、そして14節、それから死とハデスは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものはこの火の池に投げ込まれたということで、ハデスにいるときは魂だけなんです、苦しんでも。でもゲヘナは復活の体を持ったまま永遠に苦しんでるんです。ここは違いです。大きな違い。永遠の刑務所です。終身刑ですね。ということで、私たちはまとめますと、イエス様が言われた言葉、ヨハネの5章の28節から29節の言葉が、大事だと思います。どの姿でよみがえりたいのか。イエス様言われました。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。どちらもよみがえります。命を受けるのか、それとも裁きを受けるのかの、この2つなんだということであります。イエス様を見つめていきましょう。この方が私たちの救い、希望です。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このとっても大事なあなたの真理を今見ることができ、そしてパウロがローマの手紙において論じていたのは、この御子によって和解させられたあなた方が、そしてこの神の怒りから救われるのはなおさらのことですとあなたは言われましたけれども、本当に私たちが敵対しているのではなくて、キリストにあってあなたが和解をしてくださった。ですから和解を受けた私たちがあなたの怒りから救われることを感謝してやみません。主よ、どうか私たちが、いつもあなたを恐れかしこんで、そして本当にイエス様が戻ってくる時まできちんとあなたの中にとどまっていることができますように、どうか助けてください。今の世は本当に困難な時代になっています。どうか主よ、今私たちがさらに奮い立ってあなたにあって成長する道を選び取っていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。